皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、3月18日水曜日でございます。ですね、今日はですね、前回のポッドキャストでもちょっとお話ししたかと思うんですけれども、アクションカムのね、関連のお話です。もうタイトルにも出ています通り、GoPro ですね。ここしばらく GoPro がね、だいぶ苦戦していて、もうほぼほぼ空気みたいな存在になってしまっているというね、非常に残念な状況なんですけれど、私はね、個人的にはね、やはり DJI とかインスタ360よりも GoPro に頑張ってほしいんですよ。やっぱりね、老舗ということもあってね、このアクションカムの、そのものはね、やはり GoPro から始まったっていう部分がありますから、なんとかね、 GoPro 頑張ってほしいなと思ってるんですね。で、去年、GoPro Max 2が登場して、お、これはいけるかと思ったんですが、やはり暗所に弱いというね、残念な状況になって、今 GoPro Max 2の動画ってなんか全然見かけないですよね。本当最初のその商品がね、発表されて発売された直後ぐらいまで YouTube にね、大量に出ましたけれど、その後本当に見なくなっちゃいましたよね。やはりね、その辺はね、その直前に出た DJI の Osmo360 とか、もう以前からずっと出し続けてきた、インスタ360のね、 X5 とかも、あの辺がもう完全にね、このジャンルのシェアを握ってしまっているというところがありますので、GoPro 本当苦戦してるなという状況なんですけれど、でね、前回のポッドキャストの中でも、お話ししました通り、 GoPro がね、 GP3 というね、新しいその画像処理チップですね、これを開発しましたなんていうね、発表が出てましたけれども、YouTube で昨日ですね、一応日付的には昨日3月17日何時に公開されたんでしょう。夜見た時ね、見かけなくてね、今朝方朝5時過ぎぐらいに見たらね、あれ、こんな動画が公開されてると思ってね、マストドンじゃないよ、ミスキーと、あとブルースカイの方にもね、投稿したんですけれどもね、すごいんですよ。なんて言うんでしょう、ちょっとこれ、著作権の関係もあるから音を出せないので、今音を消した状態で、今この YouTube のね、その公開された GoPro の、動画を見てる、開いてるところなんですけど、タイトルがね、This video is from the future って書いてあるんですね。このビデオは未来からのものですっていう風にね、書いてあるわけですよ。で、動画のね、ど真ん中にですね、Captured on the next generation of GoPro って書いてあるわけですね。ねえ。この画像は、次世代の GoPro で撮られましたみたいなね、多分そういう意味なんじゃないかなと思うんですけれど、最初のね、これもう23秒の動画なんでね、皆さんよかったら見てほしいんですけどね、最初にね、このね、青い瞳の方のね、目がこうクローズアップされてる動画ですよね。だからこれを見る限りだと、マクロ撮影もそこそこいけますよという意味になってくるんじゃないのかなと思うんですよね。すごいピント合ってるんですよ。このね、瞳を映されてる方の、目の周りの産毛までね、見えるんですよね、毛がはっきりとね。まつ毛なんかもね、この目の細かいね、この瞳の部分なんかもね、すごい詳細に現れてるんですね。で、その後にですね、今度すぐですね、炎ですよね。これどのぐらいの大きさなんでしょうかね。ちょっとな、比較対象のものが映ってないのでわかんないんですけど、炎がこう燃えているところですよね。この揺らぎがね、こうスローモーションで映ってるわけですよね。で、その後すぐにですね、今度はですね、これなんだろう、松の木かなの葉っぱかな、がね、雨降ってるところを、この多分これ望遠で撮ってるんでしょうね。望遠で撮って、手前にも何かがあってボケていて、後ろの映像もボケていてっていうね、そういう画像なんですよ。で、その雨がね、 上からこう雫が落ちてくる、これもスローモーションですね、の映像になっているものがこう映っていって、で最後にこれもすごいんですよ、お月様ですよ、お月様ね、満月ではないですね、上の方が欠けてますからね、お月様が映ってるんですけれど、まあこれがね、クレーターがねすごいはっきりくっきりと映ってるわけですよね、しかも画面いっぱいね、もう完全にはみ出てね映ってるわけですね。だから相当な望遠ですよこれは、うん、でね、まあこれが撮れるということになると、まあ最初に映ったでね、映像がそのまま今度ずっとこのまま流れて、で、フェードアウトして終わるっていうね、まあそういう映像なんですけれど、まあたったの23秒のね動画なんですけれど、最初の瞳、まあこれでマクロ撮影ができます。で炎、まあ要はなんて言うんでしょう、まあスローモーションができますという意味なのかな。であとはそのあ、これで暗所に強いって言われてもね、なんとも言えないんですけど、まあこの炎ってね一色じゃないじゃないですか。だからこういったいわゆるグラデーションも綺麗にはっきり映せますよっていう、多分まあ10ビットで撮れますみたいなね、そういうことを言いたいんでしょうかね。でね、その次に来てるのがこのね、いわゆる望遠で松の木の葉を取っているというところ、これ松でいいと思うんですけれど、まあ松じゃないか、松じゃなくてごめんなさい、なんだっけ、松じゃない、松はもっと細いやつです、牧の木だと思うんですけれども、はい、まあこれをね、取ってるわけですよ。でね、これ明らかにもう望遠で撮ってますよね。手前がボケて奥がねボケてっていう、まあ先ほどもお話した通りで、だからほどほどの望遠がある上でさらにもっと望遠あるよってことで最後に月ですよね。ってなってくると、これね、まあこれだけで想像するのであればですけれども、もう GoPro はねアクションカムの域を超えちゃったかなって思ってるんですよね。なんですけれども、まあ、果たしてこれがねどういう形態のカメラとして出てくるのかっていうのが、逆にちょっと分かんなくなってきちゃったなっていう部分もあるんですよね。その先日の、3月3日の日ですね、GoPro のサイトで公開されたそのニュースですね、これをまあね前回そのお話ししたかと思うんですけれど、そのハイグレートなそのいわゆるシネマ系のね、そちらの方にも参入できるようになったっていうようなね文章が書いてあったわけですよね。つまりですね、アクションカムにこだわってないよということなんじゃないかなと。でただこれが GoPro サイズのカメラで果たしてここまでのものが撮れるんですかという疑問符がつくじゃないですか。だから多分ねこれね GoPro とはまた別のカメラなんじゃないのかなと。ね、ネクストジェネレーションオブ GoPro、 次世代の GoPro ですから、なんかねなんだろう、いわゆる Vlog 用の Vlog も、しかもハイエンドな Vlog カメラみたいなね、ソニーがなんか出してますよね、 ZV-10 とかなんかそんな感じのやつなんか出してますよね、 Vlog カメラだかなんかあるじゃないですか、あれみたいな感じのカメラをもしかしたら開発してるのかもしれないですよね。いわゆるまあコンデジクラスっていうんでしょうかね、それに GP3 を内蔵させて、おそらくこれだけの映像を撮るわけですから、もう1インチセンサーとかそんなしみったれたことを言ってなくてですね、マイクロフォーサーズとかですね、なんかそういうレベルかもしれないですよね。これマイクロフォーサーズで GoPro が出してきたら面白いけど、でも GoPro ってマイクロフォーサーズの陣営に確か入っていなかったんじゃないかなと思うんですよね。だからそうなってくると、ああじゃあやっぱり1インチかなみたいなね、まあ話になってくるんですがね、何にもこれ以外の情報っていうのがまだ出てきてないわけですよね。だから例えばね、この映像が YouTube ではね最大これ 4K で表示できるようになってるんですけれど、例えばねこれが 8K とかに対応してれば、あ 8K 対応の GoPro が出るんだとか言えるわけなんですけれど、まあ 4K ですからね、まあ普通、もう今となっては普通ですよね。だからちょっとね予想がつかないんですけれど、まあ少なからず言えることは今までの GoPro とは違うなというのがこの動画から分かってくるわけですよね。でただね、その暗いところでの映像っていうのがまだ出てないわけですよ。その炎の映像もね、炎そのものが明るいわけですから、で例えば炎も映っていて背景もはっきり映ってるってなればこれはすごいよねって話になるんですけれど、まあこの炎の映像の時はですね、背景がですね、よくわかんないわけですよ。まあなんとなくなんかボケた感じで、一部見えるんですけれどね、まあだから、まあこれもね、おそらくまあその広角ではなくて望遠系ですよね。まあ最低でも50ミリ以上でないとね、近くに寄れないわけですから、のレンズを使っているのではないかなと思うんですよね。だから今までアクションカムといえば広角、まあもしくは超広角というね、ジャンルだったわけですよ。でもね、これで見る限り超広角とは程遠い映像ばかりなんですよね。ちょっとそこがね逆に気になるところで、ね、私的にはやっぱり超広角がいいわけですよ。まあ強いて言えば超広角でありつつマクロも撮れるというね、カメラが欲しいなと思ってまして、個人的にはねあんまりね望遠ってねあんまり使い道ないんですよね。まあ月を撮れるっていうのはいいかもしれないけど、もう月ぐらいしか撮れないじゃないですか、いくら望遠といってもね。例えば土星の輪っかが見れるとかそういうわけではないわけでね、木星の目が見えますみたいなね、そういうわけでもないわけで、だからまあ個人的には望遠ってね正直あんまり使わないなっていう状態なんですよね。もう広角だけ、周りの景色さえ見れりゃいいよっていう感覚なんでね。だからまあそういう意味ではね、私的にはこのアクションカムってすごく私向きのカメラなのかなって今までずっと思ってきたわけですよ。とはいえやはりそのマクロも撮れないとね、カメラとしてはやっぱり片手落ちで、広角に特にアクションカムっていうのはこのなんだろう、その被写体までのこの最短距離っていうんですか、撮影最短距離が非常に長いんですよね。だからね、手元にあるものを写すということに関しては非常に苦手なカメラなんですよね。ですので、まあ、普通にねもうそれこそ10センチぐらいまで寄れますぐらいの、そういうカメラが出てきてくれると本当にありがたいわけなんですが、まあ、今回の映像で見た限りではちょっとなんとも分かんないですよね。望遠で撮ってしまえばね、そのある程度拡大で撮れるわけじゃないですか。だからマクロのように見せかけておいて、いや実はマクロじゃなくて望遠で撮りましたって言われちゃえばそれまでなんで、果たして本当にこれはマクロなのかどうかっていうところですよね。でここ何日か他のね、この DJI とかインスタ360、特にインスタ360系が多いかな、の YouTube に上がってるねいろんな人のレビューの動画とかを見せてもらったんですけれども、やっぱりねマクロ撮影、といってもねすごく微妙なものばかりなんですよね。いわゆるそのマクロレンズって言ってもね一眼レフとかミラーレスカメラでいうところのクローズアップレンズなんですよね。だからね非常に微妙なところがあって、っていう感じだったんですよ。それがね昨日の夜見てた動画で出てきて、インスタ360の、Go ウルトラでしたっけ、にそのオプション品でこのマクロレンズを取り付けられますなんて言うんですけど、いやこれクローズアップレンズだよねって、まあマクロレンズには変わりないんだけどみたいなね、その被写体までの距離に応じてレンズを交換しなきゃいけない。でしかもあれの最大の欠点はそのレンズ既存のレンズを外してねじ込みでつけるんじゃなくて、既存のレンズの上にただかぶせるだけなんですよね。だから簡単に撮れちゃいそうな感じで、アクションカムなのに簡単に撮れちゃうようなそんなクローズアップレンズっていいんですかっていう、 なんか微妙だよねっていう、そういう話なんですよね。ちょっとあれはないわと思いました。でさらにね、そのある YouTuber さんの動画を見てましたら、水中での利用はできませんっていう注意書きがあるってことなんですよ。もうこれ全然何に使うのみたいな。まあこれはあくまで私が買ったらという話ですね。私が買ったらこれ何に使えるんですかっていうぐらいね、もうほんとどうしようもないなと思って。そのアクションカムでマクロ撮影が欲しいのは、単純にねアクアリウム動画を撮りたいなと思ったわけですよ。ね、ほとんどのアクションカムってだいたい水の中5センチ10センチ突っ込んだって壊れはしないじゃないですか。そこへねマクロレンズがあれば、それこそ水槽の中にカメラを突っ込んでね、ガラス越しに撮るのではなくて水の中に突っ込んでリアルにねその映像を撮れれば最高じゃないですか。というのがあってですね、このアクションカム、ちっちゃいカメラにマクロレンズがあって、ね、アクアリウムのこの生態をねいろいろ撮れたら面白いななんて思っていたんですが、水中では使いませんって、なんじゃそりゃっていうね、もうがっかりさせんなよみたいな話だったわけですよ。でまあ強いて言えばですね、あと他インスタ360系の動画がねやたらと今回見てたんですけど、エースプロ2ですね、エースプロ2に、基本的にアクションカムですから動画がメインだと思うんですけれど、これにねなんかオプションをつけることによって、コンデジみたいな感じでね、カメラみたいに写真が気軽に撮れるようになれますよっていうキットがね売ってるらしいんですって。で、あ、それなかなかいいじゃんと思ったわけですよ、ね、でいろいろ見てましたら、いまいちなところっていう部分でその YouTuber さんがそのいまいちなところを言ってたんですけれど、いまいちどころじゃなくてもう致命的なところをいまいちなところで言ってまして、って思って、もうこれカメラとして使えないじゃんっていうようなオチがあったんですよ。シャッターボタンを押すと1秒ないかなという程度のタイムラグがあるらしいんですって。そんなストレスのたまるカメラ使いたくないですよね。シャッターボタンを押した瞬間にシャッターが切れないカメラなんてもうクソですよ、ゴミですよ本当に。ね、なんでそんなの開発しちゃうかなみたいな。ね、そんなんでイライラしながら撮るんでしたら、スマホで撮った方がマシですよね。ストレスたまんないですからね。でね、気になったのがですね、今度インスタ3の同じね、インスタ360で、X5 あるじゃないですか、360度カメラのね。でそれにもね撮影グリップっていうオプションがあるんですよね。でこれで写真が撮れるっていうんですけれど、いくつか動画見たんですけどね、そのタイムラグがあるっていう話はね誰も言ってないんですよ。でもエースプロ2でタイムラグがあるんだったら X5 の方もタイムラグがあるんじゃないのってやっぱり思っちゃうわけですよね。そう思うと X5 の方も怖くて買えないよねって話になるんで、しかもね安い買い物じゃないですからね。だからね、いやーちょっとこれはやっぱり眉唾だなと思ってね、自分で一回使ってみないといいのか悪いのかって結局ね最終的に判断できないよねっていう、まあねそんなお話につながってくるわけですよ。でまあ昨日の夜遅い時間帯じゃないかなと思うんですが、まあ GoPro がね、そういうことで、新しい次世代の GoPro っていうことでね、動画を発表しましたので、まあねこれだけじゃね全くわかんないですけどね、ただこの動画の意義は非常に強いのかな、大きいのかなという部分がありますので、ちょっとね、いつ発売されるかわかんないですけれども、これはやっぱり GoPro の商品発表を待つしかないかなと思うんですよね。で、なんで昨日の夜のタイミングでこれが出たのかということなんですけれど、インスタ360が今日までなんですよね、この春のセールだかなんかがね。だから、最後の最後で、結構ね昨日の夜とかにね YouTuber がね、明日までやってますみたいなね、そんな感じの動画をねいくつか見かけたんですよ。だから多分インスタ360がこうね最後の最後でもう一回宣伝してみたいな感じでね、お金ばらまいてね、やってるんだと思うんですよ。いわゆる案件動画っていうやつだと思うんですよね。で、それで買っちゃうと GoPro が例えば来月4月とかに発表してもみんなお金持ってない状態で買えなくなっちゃうじゃないですか。なのでちょっと待てよっていうのをフラグを打つためにおそらくこの動画をこのタイミングで公開したのではないかなと まあ私はね勝手に推測してるんですけどね。だからね早くね、まあこんな動画いいから早く発表してくれよってね個人的には思いますけどね。うん。でこの新しい GoPro の、まあ、発表されてねもうすぐ私は飛びつかないですよ。まあ単純にお金がないっていうのもあるんですけれど、やっぱりね GoPro Max 2のこともありますからね、発表してねすぐ飛びついて結局あ暗証弱かったってなったら、いやー高い買い物買ってね失敗しましたってわけにいかないですからね。だからまあ私が購入するとしたらやっぱりもういろんな情報が出回って落ち着いてからですね、まあそれからね、購入検討しても遅くないのかななんて思ってますけども、はい。まああとはね特別セールとかで1万以上安くなるとかなってればね、もしかしたらね、もう飛びついちゃうかもしれませんけどね。まあでも1万ぐらいじゃな、多分このね次世代の GoPro っていうのはねおそらく結構いい値段出してくると思うんですよ。あの GoPro もねだってこれで失敗したらアウトじゃないですか。だから結構な利益も乗っけてきてるんじゃないかなと私は勝手に推測してます。でなおかつこの円安ですよね。もう極端な円安、1ドル110円の時とは違うね、もう160円台っていうね、まあこういう状況ですから、だからね、GoPro どうでしょう。まあ10万は軽く超えてきちゃうのかなっていう感じはしちゃいますけどね。まあ個人的にはねやっぱり GoPro 買うとしても10万超えたらさすがにね手が出せないので、まあ高くても6万円ぐらいまでに留めてほしいなとは思うんですけれども、6万円台でも結構きついですよね。うん。誰でも彼でもよし買うぞっていうわけにいかないと思うんですよ。まあそのあたりがねどのぐらいの価格帯で抑えられるのか、もしくはね本体価格をもうオプションをほとんどつけないで、すごいというか、まあほどほどに安くして5万円台とかで出してね、で例えばレンズ交換式みたいな感じになってて、望遠レンズマクロレンズとかいうのがねなんか別々にあって、こういうのがね、レンズ1本3万円とかね、4万円5万円みたいなねオプション方式で儲けるみたいなね、まあそういう戦略に来るかもしれないですし、まあとにかくこの次世代の GoPro というのがねどういう形態で来るのかっていうのがこの映像だけではね全く想像がつかないので、とにかくもう発表を待つしかないかなというところですかね。はい。まあそんなわけでね、まあ今日はねもう朝目が覚めた時からねこの GoPro のねこの動画を見てねちょっと興奮気味なんですけれども、まあとにかく一日も早く発表してもらえることを楽しみに、期待して待つしかないという状況ですね。はい。そんなわけでまた次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。